ちょうどその、日曜日の先週の日曜日といいますと、女子マラソンがあった時なんですね。それで私は教会にほど近い、ホテルに泊まっておりまして、歩いて、5分ぐらいのとこですので、自分が歩いていきますからということで、お話ししておりまして、では9時から最初の礼拝が始まるということで、遅くとも8時45分ぐらいには出なきゃいけなかったんですが、僕はその時、その日の朝まで女子マラソンがあるということは、すっかり忘れていたんですね。ところが、運悪く、8時頃にテレビのスイッチを入れると女子マラソンやってるんですね。しかも、高橋さんと市橋さんと、まだそのところは天満屋の、あの人名前忘れましたけども、3人がトップ集団で、こりゃすごいなと思ってかじりついて見てたんです。そのうち、高橋さんが18キロ地点でスパートして、最後のなんとかっていう大きな橋のところでですね、スパートしましたね。ちょうどその頃8時45分ぐらいになっちゃったんですよ。いいとこなんですね。でも自分のここでならですね、ちょっと皆さん、ちょっと今日はもうちょっと後でやりますからなんて、言わないと思いますけども、都合もなんとかつきそうなもんつきそうなもんですが、呼ばれてって説教に行くのにですね、マラソン見てて遅れるってわけにいきませんので、泣く泣くテレビを消して、教会行きまして、実はその前の日は、その日本がサッカーでアメリカに負けてね、失意のどん底にあったんですね。で、その翌日マラソンで、いい調子だったので、失望と希望と入り混じったような気持ちで教会へ行きましたら、そこの先生が、今日は堀川先生は失望のどん底で説教なさいますという、日本がサッカーで負けたの、さぞかしお辛いと思いますけれども、頑張って説教してくださいって言われて 見透かされたようなことを言われました ただ僕としては、そのマラソンはどうなったのかな、説教してる時はもう全然忘れてしまうんですけれども、終わった後ですね、誰かに聞きたいんですけど、説教終わっていきなりですね、女子マラソンはどうなりましたかなんて話聞けないですよね。この牧師は一体何考えて説教してんだろうかと思われますから、そんなことはもうお首にも出さないで、誰も何もおっしゃらないんですよ。皆さん、礼拝に来てらっしゃいますからね、ご覧になってないということもあるんですけど、で2回目の礼拝が終わりまして、でお昼の時間になって、なかなかみんな何も言ってくれないんですね。僕はもう誰かマラソンの話しないかなと思っていたら、どなたかが、今日マラソンすごかったですね。どうしたんですか。いや、優勝したんですよ。そうですか。いや、すごいですね。ぶち切りで優勝。へえ、そんなことあるもんですね。ね、そうやっても、その時はもう本当にもう、肩の荷が下りたようなですね、何しに行ったのかわからないような気持ちだったんですけども、オリンピックも、今日で終わりですか？明日、今日で終わりですからね。この2週間、オリンピックばっかりでしたね、本当に。僕はもうスポーツやるのも好きで、見るのも好きですから、もう、やっぱり生で見てないとダメなんですね、あれね。ニュースで結果見るとちょっとつまらないんですけども、ただ生で見てる時の負けたことの悔しいこと、悔しいことね、ソフトボールとか野球とか、もうかじりつきで見てましたけども、負けてしまって、でもなんと、これまで18個のメダルのうち13個は女性だっていうんですね。日本男子はどうなったんでしょうか、山田さん もう骨抜きですかね、日本の男は。本当にもう、日本の男性はですね、もうダメだね、本当に。女性はしかし素晴らしいですね、堂々と。まず体格で負けてないですね。男性はどうも体格で負けてるような気がする。女性は体格で負けてないですね、見事なもん。21世紀、日本は女性の時代。 多分総理大臣も女性の総理大臣が生まれてくるんじゃないかなっていう、そういう話もありますけども、まあオリンピックも今日で終わりということで、まあそういう、まあ、オリンピックの関係ということではないんですが、今日はまあ人生のゴールというお話をしたいと思います。聖書は、フィリピの信徒への手紙3章、新共同訳では364ページ1節から最後の21節までを読ませていただきます。では私の兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことなのです。あの犬どもに注意しなさい。よこしまな働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。彼らではなく、私たちこそ真の割礼を受けた者です。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ、肉にも頼ろうと思えば、私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私たちの主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを地理悪他とみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には立法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって飢え召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのような考えでいるべきです。しかしあなた方に何か特別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。21節に飛びます。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるんです。この人生にゴールはあるんだろうか。果たして私たちは何かの目標に向かって生きているんだろうか。そういうことをあまり真剣に議論する人はいません。なぜならば、私たちの人生にはゴールなどはないと思われているからです。しかし人生は競争です。レースなんですね。どこかに向かうレースではありません。ただ他の人より少し早く走るかどうかというレースをしているわけです。どこに向かっているかは分からないんです。ただみんながどこに向かっているか分からないけども、みんな走ってるから走ってる。でどうせ走るなら、少しは早く頭一つリードしたい、体一つリードしたい、そういうお互いのですね、この競い合いをしているわけです。少しでもいい成績を取りたい、少しでもいい学校に入りたい、少しでもいい業績を残したい、少しでも多くのものを稼ぎたい、少しでも豊かな老後を過ごしたい、少しでも大きな家に住みたい、そうやってですね、こう隣を見ながら走っている。それはこの世のレースですね。相対的な レースです。だからそのレースの中で勝つことのできる人はとても、幸せな、その勝った時はね、気分を味わえますけれども、ほとんどの人はそのレースに勝つことができないで失望したり落胆したりしているわけです。今度のオリンピックでも、メダルが いくつって言いましたかね、この間言ってましたけど、何百かなんかあると言ってましたけども、参加してる人は万単位で参加して、ですから、100人に1人とか、それぐらいの単位でしかメダルは取れない。だから勝った人はわずかですね。日本の選手でもとっても期待されて残念ながら失敗した人もたくさんいましたね。本当に悔しそうでした。かわいそうな気がします。でもあの限られた舞台でもう一度しかないレースに全てをつぎ込んでいますから、でみんなが世界の一流が集まってるわけですからね。勝つ場合もあるし負ける場合もあるんですけれども、でも勝てる人は、メダルをもらう人はたった3人しかいない。それ以外の何十人という人はみんな敗北者の烙印をされてしまうんですね。中にはあの水泳の100メートルかなんかでどっかの国の人がね、初めて100メーター泳いだっていうのが出てましたね。人気が出てなんかスポンサーがついたとか言ってましたけどね。ああいうのいいですね。でもうすごい拍手、初めて100メーター泳ぐ人をオリンピックに出していいのかななんて僕思いましたけども、あれなら僕でも出れるんだなと思ったんですが、最後まで泳ぎ切ってね、拍手をもらってましたが、ああいうことはまれですね。ほとんどみんな負けて、であの柔道の選手みたいにね、勝ってたはずなのに負けだって言われて、で彼も悔しそうな顔してましたけども、今朝の新聞を見るとですね、あの時の審判、ニュージーランドの人かなんかに日本中から抗議の手紙やら E メールが、悪意のものが殺到して、殺してやるとかなんとか、情けないというか恥ずかしいというかね、日本人は勝負に負けたかもしれませんが、この品格という点で世界の最下位をつけてしまいましたね。潔さを旨とする柔道の世界においてね、勝った負けたでそういう歌ありませんでしたか、柔らかなんかでありましたよね。あの歌をもっと歌えって言うんですよ。勝った負けたと騒ぐじゃないよと、たかが金メダルじゃないかと思うんですけど、それでもね、殺すだとかなんとか言われて、あの人たちなんか奥さんと審判の人国を出ちゃったそうですよ。だから旅行に行ってるとか、かわいそうにね。だから勝つという、その誰かの中で一番となるということに執着するとですね、本当にこれは勝てる人はたった一人しかいないんですから、ああいう競技の場合負けたものは惨めですよ。そして勝つということにあまりにも執着して、人間はみっともない姿をさらけ出してしまう。でもこの世のレースというのは、だからオリンピックというのはこの世のレースの なんていうか縮図みたいなもんですね。みんなでこう並んで用意どんでやって、戦って誰が一番か決める。その後どうするんですか、人生はまだまだ先に続くんですよ。長い長いレース。でもこの今日読んだ歌詞を書いたパウロも、かつてはそういうレースをしていた人でした。彼は生粋のヘブル人で、そしてしかもユダヤ人の行く最高学府を出ましてね、エリート中のエリート、もう人から体2つ3つ飛び出していたような人でした。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、教会を迫害するぐらい熱心だった。さらに立法の義については非の打ちどころのないものでした。なんかの体操かなんかでドーピングの疑惑がありましたね。ドーピング、勝つためにね、薬を飲んだり飲まされたり、かわいそうですね。そうまでして勝ちたいかっていう感じですから、彼は、私はもう何一つ悪いことも、清廉潔白、ただ一人で一生懸命努力して、ユダヤ人の中のユダヤ人で、 それこそ金メダリストだった。ところが彼の人生がイエス・キリストにあって全く変わってしまった。彼のレースは全く、それまで走っていたものはただの塵悪汰になったと言ってるんですね。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。彼が一生懸命その人生をかけて戦ってきた、走ってきたそのレースは偽物だったということに気がついた。それは本物の人生をかけるレースではないということに彼は気がついた。それはただ人と比べて人より少し偉くなったり、人より少しいい点を取ったり、人より少しいい業績を残したりして少し優越感に浸るような、そういうものでしかなかった。そのことに気がついた。そしてむしろそれまで自分が一生懸命鍛えて一生懸命訓練して身につけてきたものは一切損だと思うようになったというんですね。まあ例えば重量挙げの選手だった人がもうこの世に重量挙げがなくなったとしましょう。マラソンしかなくなったとする。どうしますか。筋肉が邪魔でしょう、ね、絶対走れませんね。マラソンのランナーだったらみんなスレンダーでね、どうしてあんな細い体であんな40何キロ走れるのかと思いますね。私ぐらい脂肪がついてればね、それは脂肪を燃やして40キロより走れると思うんですけど、あの人たち脂肪ないでしょ。どうして走れるんですか。あの途中で飲むやつに何か入ってるんですか。そういうことないですよね。不思議ですね。本当に不思議です。でもまあそれぞれの競技にふさわしい体型とか鍛え方とかあるわけですよね。ただまあこれ余談の余談の余談の話ですけど、今回ですね、陸上競技なんか見ててましたけども、見てましたけど、マリオン・ジョーンズとかってね、すごい筋肉でしたね。日本の男子の選手よりもすごかったですね。記録見ても変わらないですもん、100メートルの記録、ね、そのうち抜かされるんじゃないかと思う。ものすごい筋肉。アメリカ人の人が言ってましたけど、日本の選手はまあ足は太いけど上半身が細いって言ってましたね。もっと上半身鍛えなきゃいけないとか言ってましたが、まあでもダメですよ、あんなことで一生懸命やっても。日本人は所詮ね、米の民族なんですから、あんな、ね、筋肉ムキムキ絶対ならないですよ、ね、もう少し力のないような、いらないような競技をいろいろ日本で開発してオリンピックに入れてもらうとか、そういうことしなきゃダメかなと思ったりしますけど、まあいいんですけどね、別に欠けてないのは欠けてないんですが。でパウロは自分が今までやってきたことはもう全くこれは無駄だったと、人生のレースはこういうことじゃないということに気がついた。彼の発見したレースは何だったかというと、10節11節にあるように、私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら何とかして死者の中からの復活に達したいのです。また14節に、神がキリストイエスによって飢え召してお与えくださる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることなのです。神がキリストイエスによって飢え召してお与えになる賞、これはですね、永遠の命、復活だ。最後の21節に、私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださる。この罪の体いくら鍛えてもしょうがない。神様のもとに行ってこれが罪のない栄光の体に変えていただく、これがゴールだということに気がついたんです。人生のゴールはキリストに会うことなんだ。人生のゴールはキリストによってキリストと共に復活することなんだ。そのことに気がついた。だからそのためにはいくら宇治出場がいい、いくら勉強する、いくら訓練する、全然意味がない。彼にとって必要なものは何かというと、信仰による義なの。9節にあるように、私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づく神から与えられる義があります。信仰による義がありさえすれば、これをもって天の御国まで一生懸命走っていく、そしてイエス様にお会いして永遠の命が与えられる、これが私の人生のレースなんだ、これがゴールなんだ それに気がついたっていうんですね。だからそれ以外のものは全く意味がないと彼は気がついたのであります。クリスチャンの人生はキリストに出会うためのレースです。キリストに出会うためのマラソンですね、むしろですから。だけどこれには順位がありません。順位はありません。死んだ人順ということはないんですよ、これは、ね、どうせなら早い方がいいだろうなんて死ぬことを考えないでください。これは神様が召してくださるわけですから。でもどんな走り方でもいいんです、ね、早く、ある人は早く走るでしょう、ある人はゆっくり走るでしょう、ある人は迷うでしょうし、ある人は迷わずまっすぐ行くでしょう。でも私たちのゴールは同じです。でもそのゴールに向かっているときに私たちに競争はないんです、ね、これがいいとこですよ。クリスチャンの人生に競争はないんです。ただ一人一人がこのゴールで待っていてくださるイエス様のところにひたすら走っていく、そのレースなんですね。またクリスチャンのレースには過去はありません。13節に後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつとありますね。後ろのものを忘れ前のものに、これは過去にどんなことがあっていいことも悪いことも含めてですね、これから向かっていく道のりが大切なんですから、ね、過去のものにすがる必要はないし、すがっても意味がありません、ね、自分は過去にどんな素晴らしいことをしてきた、全然意味がないんです。ただ私たちはイエス様のところに向かって走っていく、この前に全身を向けていくべきなんですよ、ね、人生のいつどこどこであんな素晴らしいことした、こんな素晴らしいことした、ね、ポロッと転んじゃったらね、意味がないんです。前のものだけです。私たちはただキリストに向かって前進あるのみだということなんですね。後ろのものを忘れる、忘れなきゃいけません。過去にこだわってたらですね、いいレースはできないんです。ああ自分はあんなに過去に悪いことをしてきたから、たくさん罪を犯したから、自分のクリスチャン人生はこんなに苦しいのかな、なんてそんなことはありません。過去は一切ないんです。キリストによって許されてるんですから。許しというのは忘れるということですから。キリストは私たちの過去すべて、キリストを信じる者にその忘れるという恵みを与えてくださいました。過去はないんです。過去どんなにつまずいても転んでもそんなことは関係ないんです。今私たちがキリストに向かって走っているかどうか、これだけが問われている。これだけが問われているんです。いいですか。これ以外のものは問われてないんですよ。過去にもとらわれないし、また他の人とも関係もとらわれません、ね、自分は本当に役に立たないとかダメだとか、そんなこと神様全然見てないんですから。神様は私たち一人一人、皆さん一人一人が自分のところに走ってくるのを一生懸命応援してくださってるんです。我々はですね、周り見て、ああみんな早いな、私は遅いな、ああなかなか進まないななんて思ってるかもしれませんけど、神様の目からそんなものも見えてない。神様の目から私たちの前しか見えてないんですから。後ろは見えないんです。バーッと走ってくる人見てください。前から見てたらですね、その人後ろ見えないでしょ。神様の目はそういう目なんです。私たちが後ろのものを忘れ、ただ前に、昨日の失敗もあったでしょう、過去に罪もあったでしょう、重荷もあったでしょう、全部忘れて今日とにかくイエス様の方に向かって一歩進み出すというところにクリスチャンのレースがあるんです。そしてそのレースの中には確かに苦しみもあるとパウロは言ってますね。10節に、私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら何とかして死者の中からの復活に達したい。その苦しみに預かると。走るというのはね、辛いことですね。走るの好きな人もいますけれども、僕は走るのはダメです。もう球を蹴ってるとか打ってるとかだと走るんですけども、弾のないとこ走れないですね。昔ジョギングやってましたけどね、挫折しました。サッカーやってるとかだとね、みっちゃんね、走れるけどね、弾蹴らないと全然走れないですね。 ゴルフ場だと一生懸命走るんですけども、球打たないであそこで走れと言われても辛いですが、私たちの人生のレースに、人生のレースは長距離走っているようなものですから、苦しいことはあります。でもその苦しみはキリストの死に、キリストの苦しみに預かるためです。キリストは私たちの前を走ってくださった。そのキリストの人生の苦しみに私たちもわずかですがあやかって、そしてそのキリストの 足跡に従っていくための苦しみですから、これも大切なことです。苦しみのないレースなんてね、やっててもしょうがないでしょ。達成感が全くないですから、いやー楽だったななんてね、そういう人はあんまりないでしょ。本当に努力して頑張って、あのわずかなこの小さなチャッチー金メダルを取るためにだって人間は全身全霊を傾けてやってくるわけですけども、私たちの人生はそれぞれ一人一人がこの与えられたレースを一生懸命に、しかし苦しみを乗り越えつつ走っていくんですね。キリストの苦しみに預かり、そしてまたキリストの復活に預かるためであります。しかし実は私たちが苦労している、私たちが苦しんでいるように思いますけれども、そうじゃないんです。12節に、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。私が捉えようと思って一生懸命に走って、なんとかあのゴールのテープを切りたいと思って必死で、ああ苦しいと思って走っていて、でも実はですね、私たちを後ろから支えてくださっている方がいる。実は私たちはキリストに後押しされて走ってるんです。いや、キリストに奪われて走ってるんです。イエス様が私たちが転ばないように、迷わないように、途中で挫折しないようにしっかり捉えて走らせてくださっているということ、これを覚えていただきたい。それが私たちのレースなんです。後ろものを忘れ、前のものに向かって全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走る。昔はオリンピックは参加することに意義があると言いましたね。今そんな話聞かないですね。金メダルを取ることに意義があるというようなことになってね、まあ実にみっともない姿ですけれども、このレースはね、このクリスチャンのレースは参加することに意義があります。参加した人は全員金メダルです。全員神様が等しく賞を与えてくださいます。誰が早い、誰が遅いはありません。誰が大きい、誰が小さいということもないんです。私たちがこのレースに参加して、そして精一杯それぞれがその信仰に応じて、またキリストに支えながら、支えられながら走っていくときに、そこに必ずゴールがあります。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちに与えられましたこの人生のレース、時には坂道で、また茨の道で苦しみもありますけれども、しかしイエス様が私たちを捉えてくださって、迷うことのないように、転ぶことのないように、また途中で挫折することのないように支えてくださっていることを覚えて感謝いたします。神様、どうぞ私たちがこの人生のレースを最後まで走り切ることができるように守ってください。また周りを見たり、過去を振り返ったりして落胆することのないように、ただただ私たちは今日前を向いて走りたく願っておりますので、どうぞ守ってください。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは唱詠を歌う前にですね、今日はさっきちょっと予告がありましたが、広島カープのルイス・ロペス選手来てくださいましたので、証をね、 Would you have some testimonies for us?
Yeah, we won. Or say just, oh yes, yeah.
ちょっとあの一言。あ、奥さんも。
Yeah, with wife, please. Yeah.
どうぞどうぞ、奥さんも。Nice to meet you. Yeah.
Let's just be brief. I don't just say something. Then.
Yeah. Just a mic. Oh, just put some mic. Yep. Here.
Hi, everyone. My wife Maria Oksan. Vanna.
あの奥さんのマリアさんとそれからサバンナちゃんです。はい、その日からですね、私はあのキリスト者として、歩み続けてまいりました。私はですね、本当にあの信仰によって神聖した新たに生まれ変わったクリスチャンとして、今また野球のクリスチャンの野球の選手であるということを本当に誇りに思っております。
And, as in Isaiah, it says, as Joshua, I'm saying, Joshua saysas for me, my household, we shall worship God and only thy God. And that's what me and my family try to live by.
そしてまたですね、あのヨシュアが言っておりますように、私、我が家と我は主に仕えん、また私も私の家族もですね、共に主に仕えておりますことを感謝いたします。
We're very fortunate to play in Japan. Maria and I really like Japan a lot, and we like Hiroshima a lot, and we pray.For the Japanese people, that they may see the light and become born again, and just coming to church and seeing Christian people that accept Jesus Christ is a great joy for my wife and I because we really have a heart for the Japanese.
私と私の家内はですね、本当に日本が好きで、そしてまた広島が好きで、ぜひこう広島カープでプレーしたいと、あのまあ一度大英に行かれましたけども、そう思っておられたそうで、そしてあの。こうしてまたですね、日本のクリスチャンの皆さんとあのお会いできることができる、本当にそのことを感謝しております。またぜひですね、また日本の皆さんがこの本当の光を見てこのクリスチャンになってもらいたいと心から祈っております。
We are, it's a miracle that we're back in Hiroshima. We prayed when we were back home in New York, diligently to come backAnd God answered our prayers. He allowed us to come back and play with the Hiroshima Toyo Carp. And it was a great joy for my wife and I to see God's work.
あの日本を一旦離れてニューヨークにおりまして、た時にですね、神様に本当にあの熱心にぜひまた日本に帰ってプレーしたいと祈りました。そしたらまた神様その祈りに応えてくださってですね、こうしてこの広島に帰ってきて野球ができるというのは本当に奇跡だと思います。
One of my favorite scriptures is trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall make thy path straight.
私の大好きな聖句にですね、あなたの行くところどこにおいても主を認めなさいという御言葉がありますけれども、本当にその通り私はしてまいりました。
And I know that if I can keep my eyes and my heart and my mind focused on God, thatNo matter what situation that I'm in, I know that it'll be okay. It'll work out for the best.
私が常にですね、神様にしっかり目を向けてさえいれば、そこに焦点を合わせてさえいればですね、まあいろんな問題は起こりますけれども、必ず良い方向に行く、必ず神様が解決を与えてくださると確信しております。
And all of us, we are the body of Christ.And by our actions and by our words, we need to keep showing others that don't know Christ about Christ. And that is what our job should be, to show others so that they can see the light and become born again and have eternal life through Christ.
Yes. あの、 まあ、私たちみんなはですね、キリストにあって一つの家族でありますが、また私たちの務めはこのイエス様のことを伝えることだと、本当にこの誠の光をですね、私たちを通して伝えていきたいと願っております。
I want to thank everyone for praying for me and my wife that, that I could play well. Every time I'm at the stadium or wherever I am, I'm constantly in prayer before I hit, before I go on the field. So when you see me, remember that I am praying because it's not me, it's Christ who lives in me that helps me accomplish the things I can accomplish.
私のため、また家族のために祈ってくださってありがとうございます。私はこのバッターボックスに入る前、また守りに行く前、必ずお祈りをしていたします。しかしその時にですね、これは私が祈っているけれども、私の背後に多くの人が祈ってくれているということをその時に感じてまいりました。
I fail a lot but that's okay because I'm not perfect but through my weakness God shows his strength.
まあ、私もいろいろ失敗したこともありましたけれども、しかし私の弱さを通して神の強さが表されているということを感謝です。
So God bless you all. And whenever I get a chance on a Sunday to get off, I will come. But my schedule doesn't allow me to, but my wife comes. So you're always in my prayers.
本当に皆さんに神様の祝福がありますように。日曜日にですね、礼拝に本当に来たいんですけれども、なかなかスケジュールがうまくいかなくて、まあ、かなり時々来ておりましたけれども、本当に皆さんに祈っていただいたことを心から感謝しております。 Thank you very much. Thank you. はい、続いてですね、修法の方に書いておきましたけれども、代打義則さんの、まあ、この教会の、まあ、牧師として、働いていただくその認証の式を、したいと思います。で、まあ、もちろん代打さんのことは皆さんよくご存知でありますが、もうすでにクリスチャンとして、まあ、この教会の創設当時から信仰を固く守ってこられて、そして JTJ 宣教神学校という通信制の神学校を卒業されて、そしてまあすでにここ何年間かはろう者の皆さんに対する説教、あるいはこの一般の礼拝でも説教してくださったりしておりまして、まあ、常に献身的にこの教会で仕えてこられました。それで、まあ、今年退職されまして、で、まあ、以前からこの相談をしておりましたんですけれども、まあ、退職を機に私たちの教会の正式なですね、まあ、牧師として、任職したいと。で、まあ、この間も役員会でその相談をいたしましたら、役員の皆さんもぜひそうしてほしいということでありましたので、正式に任職をして、またこの教会でさらにですね、働いていただきたいと思います。大谷さん、どうぞこちらの方においでください。と、じゃあこの上で、こちらの方に、はい、教師の任職式を行います。私たちは今ここに教師の任職及び案主を行おうとしております。この人は私たちの教会の教師として、また神の言葉を語るにふさわしいものとして認定されました。この職は尊く重いものですから、その任にふさわしく歩まなければなりません。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるために教会に教師の職務を置かれ、見前に立つしもべらをキリストのうちに選び、この職務に召してくださいました。願わくば精霊によって真理の言葉を満たし、清い生涯をもって この職務を忠実に果たし、主の栄光を表すものとしてください。教会の頭なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。エペソビテの手紙4章11節から15節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それはもはや私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。では制約していただきます。今あなたが召され、この職務を持って使える教会は、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会です。あなたがこの職に任じられるにあたり、神と教会の前に次の制約をしてください。あなたは旧新約聖書が神の言葉であり、信仰と生活の唯一絶対の基準であることを信じますか？あなたは今、安主によってこの職に任じられることを、教会の頭である大牧者、主イエス・キリストの証明によると確信しますか？あなたはその確信に基づいて正しく御言葉を述べ伝え、聖霊典を執行し、訓練を施し、委ねられた人々を年頃に教え導くことを約束しますか？あなたは敬虔な生活をもって福音の信仰を明かしし、キリストの信徒の良い模範となるように努力することを約束しますか？それでは安守してお祈りいたします。じゃあここにひざまずいてください。天のお父様、今ここに代打吉典兄弟を私たちの教会の教師として任職いたします。これまでの長い、また誠実な信仰生活と学びと、またその全人格を神様が育ててくださったことを感謝いたします。そして今日に至り、あなたの証明のもとに教師としての任職を与えられます。神様、どうぞこの務めを正しく執り行うことができるように、聖霊によって力と知恵を与えてください。また私たちの教会の牧師として、また良き模範として、あなたがこれからも祝福してお持ちくださいますように心からお願いいたします。またこの教会にあるものは一つの家族です。本当にキリストによって愛し合う家族ですから、どうぞ代打兄弟を通してあなたの愛がさらに行き渡りますように、イエス・キリストの尊いお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ありがとうございます。
一言だけですね、感謝させていただきます。今日まで祈り支えてくださってですね、覚えてくださってありがとうございます。イエス様と愛する皆様方に感謝します。しもべのために広志牧師にいろいろ迷惑かけたりですね、秀子先生に迷惑かけたり、こういろいろなことがありましたが、しかし 背後にあって皆さんが覚えて祈っていてくださいました。本当にありがとうございます。以前も一度明かししたことがあるんですが、タリタクミとこうイエス様言われるんですね。タリタクミ、少女よ起きなさいと言われるんですね。もう僕も決心した時が50何歳、もう50の半ばを過ぎておりましたから。しかし神様が見られる目はですね、年とか外とか体の色とかじゃないんですね。神様が少女よと、あの少女よと、将来非常に神様の目から見られたら希望のある存在なんですね。少女よ起きなさいと言って、こう死にかかってたあのヤイロという人の娘に声をかけられたわけなんですが、私たちは一人一人本当に神様の目から見られたらですね、将来本当に有望な若い存在なんですね。そしてその神様の御声に応えさせていただいてですね、学びまた今日まで歩むことができました。これもすべて皆様方の祈りのおかげと思います。これから共にですね、人生のゴールを目指してですね、歩んでいきたいと思います。いろいろありがとうございました。
よろしくお願いします。ではご起立ください。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、御声御腕に。御声御腕に。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子犬が悪は、私たちの救い主御子イエス・キリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。どうぞ周りの方と握手してご挨拶なさってください。